愛する主イエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかかって死なれ、葬られ、約束されていた通り3日目に死に勝利してよみがえられたことをお祝いするこのイースター、今朝皆さんと改めて考えたいのはコリント人への手紙第115章の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。今回は特に12節から20節の内容を一緒に見ていきたいと思います。まずいつものように御言葉をお読みしますので、12節からよく見てください。ところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の中復活はないと言っている人がいるのですか。もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。それどころか私たちは神について偽証したものということになります。なぜなら、もしも仮に死者の復活はないとしたら、神はキリストをよみがえらさなかったはずですが、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って神に逆らう証言をしたからです。もし死者がよみがえらないのなら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の発想として死者の中からよみがえられました。さて、これから具体的な内容に入っていく前に、一度それぞれ自分自身に問いかけてみてください。もしイエス・キリストの復活がなかったとしたら、どうなってしまうんでしょう。もし復活が本当のものでなかったとしたら、果たして今の私たちにはどんな重大な影響をもたらすんでしょう。昨年のことになりますが、アメリカの信頼できるクリスチャンの団体、その一つであるリゴニアが約3000人を対象にしたある調査を行いました。その調査とは、人々が聖書に記されている基本的な教えをどこまで信じているのかを調べるものでした。回答者は、とてもそう思う、ややそう思う、わからない、あまりそう思わない、全くそう思わないの5段階で回答することができ、いくつかの質問がなされました。そしてそのうちの一つがキリストの復活に関するものでした。イエスの肉体的な復活に関する聖書の記述は完全に正確です。この出来事は実際に起こりましたと、果たして実際に信じているのかどうか問われたわけです。すると結果は驚くべきものでした。わからないと答えた人が 11%、 あまりそう思わないと答えた人が 8%、 そして全くそう思わないと答えた人が 15% もいました。つまり3000人のうち1024人、約3人に1人がイエス・キリストの復活を実際の出来事として信じていなかったわけです。また皆さん自身も誰かと聖書やイエス様の話をする中で、こんな言葉を耳にしたことがあるかもしれません。神様が私たちを愛してくださって、一人子であるイエス様が私たちの罪の代わりに十字架にかかってくださったんですかって、 それは素晴らしいことですねって。え？って。でもこの方は死なれただけじゃなく3日目に死からよみがえられたんですかって。だとしたらその部分は信じることができませんって。そんなことありえませんって。もちろん主を愛している皆さん一人一人はキリストが確かに十字架にかかって死んで終わりではなく死から実際によみがえられたお方であるとそう心から信じておられるでしょう。今も変わらずに生きておられる勝利者なんだとそう確信しているからこそこうして今日も共に集って喜びにあふれて礼拝を捧げておられるはずです。でももしそんなあなたのもとにある人がやってきてイエスの復活は信じられませんって、十字架の死を信じるだけで十分じゃないんですかって、復活の何がそんなに重要なんですかって、もしイエス・キリストの復活がなかったとしたらどうなってしまうんですかって、そう尋ねるなら皆さんはどうそれに答えるでしょう。キリストの復活が私たちの歩みにとって決して欠かすことのできないものであるとどうしてあなたはそう言うんでしょう。感謝のことに今日私たちが見ていく御言葉はまさにその問いに対する答えを示してくれていました。コリント人への手紙を記したパウロはまさにコリントの教会の人々に対して復活がなぜ大切なものであるかそのことを改めて教えようとしていたわけです。まさにこんな言葉でこんな問いかけの言葉で始まってました。もう一度12節13節のところを見ていただくとこう書いてました。ところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのならどうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか。もし死者の復活がないのならキリストも復活されなかったでしょうって。この言葉を読んだ時に皆さんもすぐに気づかれただと思います。間違いなくコリントの教会の中には死者の復活に関して誤った考えを持っている人たちが入り込んでいたわけです。教会には死後実際に自分たちがよみがえることはないんだとそう信じている者たちがまたキリストの復活でさえ疑うような者たちがいたということです。ある人はどうしてそんな考えが教会の中にあったんだろうと思うかもしれません。そう思われたのであればコリントの教会を取り巻いていた背景というものを少し一緒に思い返してみてください。そもそもコリントという町は古代ギリシャの都市の一つでした。そのギリシャではさまざまな哲学が誕生して数多くの偶像礼拝というものが行われていたりしたわけです。そして覚えてますか、かつてコリントに行く直前に同じギリシャの都市の一つアテネにパウロが行った時の様子、そのことが使徒の17章のところに描かれていたわけですけれども、町に到着したパウロはそこでいろんな人たちと熱心に論じ合っていました。そして論じ合っているところに哲学者たちもやってきたりして、このおしゃべりは何を言うつもりなのかと彼の話に耳を傾けていたわけです。そしてその中でパウロは大胆に御言葉を語りました。死者の復活に関しても教えたわけです。でもそれを聞いた人々の反応がこう17章の32節のところに記されていました。32節にこう書いてます。死者の復活のことを聞くとある者たちは嘲笑い、他の者たちはこのことについてはまたいつか聞くことにしようと言ったって。 そこにいた人々は死者の復活は受け入れられませんでした。ギリシャの哲学者たちにとって死者の復活は到底信じられるものではありませんでした。ですからそのような人たちの教えがギリシャ人の多くいたそのコリントの教会の中にある影響として入り込んでいたとしても何らおかしくはなかったわけです。またこのコリントの教会には同時にユダヤ人たちも一定多数存在していました。そしてそんなユダヤ人の中にも復活というものを否定する教えをしている人たちは存在してたわけです。例えばサドカイ派と呼ばれるような人たちはまさにそうでした。サドカイ派って例えば彼らの持っていた考え方も聖書のところでいろんな場所で見て取ることができるわけですけれども、これも同じ使徒の中にこんなふうに記されていました。使徒のところの23章6節から8節のところにこう書いてます。しかしパウロは彼らの一部がサドカイ人で一部がパリサイ人であるのを見て取って議会の中でこう叫んだ。兄弟たち、私はパリサイ人であり、パリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです。彼がこう言うと、パリサイ人とサドカイ人との間に意見の衝突が起こり、議会は二つに割れた。サドカイ人は復活はなく、見つかりも霊もないと言い、パリサイ人はどちらもあると言ったからであるって。復活はない。そんな教えはギリシャ人だけでなくユダヤ人の間にも存在してました。そしてそんな影響というものがそんな教えというものが教会の中に入り込んでいたとしても何らおかしくはなかったということです。こうしていろいろな間違った教えがこうしていろんな誤った影響が周りに存在していたコリントの教会の中には復活に関して間違った教えが広まっていました。混乱が生じていたわけです。だからこそパウロはその問題についてこの15章のところで触れていました。一体どうしてあなた方の中に死者の復活はないという人がいるんですかって、そうやってパウロは問いかけて兄弟姉妹にとって最も重要な真理というものを思い出させようとしていました。死者の復活はないとそう否定する者たちに対して、もし復活が一切ないというのであれば、それはキリストも復活されなかったということになって、もしキリストが復活されなかったんだとすれば、それは深刻な問題をもたらすことになるんだと、そう訴えていました。じゃあ具体的にどんな深刻な問題が生じるんでしょう。キリストの復活が実際のものでないとすれば、どんなに大きな影響が私たちにももたらされるんでしょう。特に5つの問題が14節から19節のところに記されていました。5つあります。一体なぜパウロはキリストの復活が欠かせないものだと考えていたのか、そのことを私たちはこの中に見て取ることもできます。ですから順番にその問題を見ていきましょう。そして自分自身のこととして共に考えてみましょう。さてまず一つ目にもたらされる問題が14節のところに記されていました。もう一度14節のところを見ていただくとこう書いてます。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。キリストの復活がなかったら生じる一つ目の問題、それは私たちの福音宣教と信仰が実質のないものになるということです。私たちの福音宣教と信仰が実質のないものになるということです。 ここで2度にわたって用いられていた実質のないという言葉ですけれども、これにはもともと空っぽとか中身のないとか、空っぽで中身がないから意味がないとか無駄、そういう意味が含まれています。意味がないって無駄なんだって、ちょっと想像してみてください。ある店で皆さん、私たちがたくさんのお宝が中に詰まっていますよって言われて購入した豪華に飾られていた袋、それを帰って開けた時に、もし何にもそこに入っていなければどう思います？当然買ったことを愚かに思うでしょう。中身が空っぽであったら、外側がどんなに豪華なものであろうとも全く価値のない意味のないものだと、そう思うでしょう。パウロが言わんとしていたことはそれと同じでした。もしキリストが復活されなかったのなら、自分たちがこれまでに語ってきたその宣教のメッセージも全て内容のない空っぽで意味を持たないものになってしまうって。なんでかってよく考えてみてください。パウロは一体何を人々の間で熱心に語り続けていたでしょう。それは福音でした。コリントの兄弟姉妹たちに対してもこのように語ってたわけです。ちょっと皆さん戻っていただいて、同じ15章の2節のところから4節のところを見ていただくと、そこでもこう言われてました。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたことって。かつてキリストを迫害する者だったパウロは、キリストによって救われ福音を語る者へと変えられました。十字架で救いの御業を成し遂げてくださったイエス様にあって、罪の許しがあるんだということ、3日目によみがえられたイエス様にあって新しい命があるんだということ、そんな良い知らせというものを彼は大胆に述べ伝え続けてたわけです。たとえどんな迫害や苦難があろうとも、福音こそユダヤ人にもギリシャ人も信じるすべての人にとって救いを得させる神の力なんだと、そう固く信じていました。でも、もしキリストの復活が本当でなかったのであれば、これまで彼が真実だと語ってきたそのすべての言葉はその土台を失い、福音は何の意味も持たなくなってしまうというわけです。パウロだけじゃありません。これまでにキリストの福音を語ってきた者たちも、私たちが語るこの福音も、それらすべては中身がないものになってしまうって。でも同時にそれだけではありませんでした。語るメッセージが中身のない実質のないものになってしまうだけではありません。その言葉を信じるその信仰ですら中身のない空っぽなものになってしまうというわけです。一体なぜかって、それはキリストの福音が福音に欠かせない要素だからでした。パウロはローマ書の中でこのように述べています。皆さんもよく知っている箇所の一つでしょう。ローマ書の10章の9節のところに、ローマ書の10章の9節にこう書いてました。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからですって。私たちにとって、救いにとって、私たちの救いにとって大切なのは、 キリストの十字架の死だけではありませんでした。御言葉は同じようにキリストの復活もなくてはならないものだと教えていたわけです。どちらも切り離すことなんて絶対にできない、私たちにとって信じなければいけない、そんな揺るがぬ真理でした。でも、もしキリストの復活が本当でないのであれば、その信仰の土台となる部分も跡形もなく崩れ去ってしまうということです。イエス様のうちに罪の許しを見出すことができるんだというその約束も、罪に対して勝利するためのその力も、信じているもののすべてが中身のないものになってしまうって、もしイエス・キリストの復活がなければ福音宣教も信仰もすべて実質のないものになってしまうって、それが一つ目の深刻な問題でした。キリストの復活がもしなかったならです。二つ目にもたらされる問題ですが、続く15節に記されていました。15節のところを見ていただくと、こう書いています。それどころか私たちは神について偽証したものということになります。なぜならもしも仮に死者の復活はないとしたら、神はキリストをよみがえらされなかったはずですが、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って神に逆らう証言をしたからです。ってキリストの復活がなかったら生じる2つ目の問題、それは私たちの証言が偽りのものになるということです。私たちの証言が偽りのものになるということです。パウロは言うわけです。もしあなたたちが言っているように、仮に死者の復活がなくてキリストがよみがえられたのでないのであれば、私たちが語ったすべての言葉や教えというものが実質のないものになるだけじゃなくて、すべてが偽りで誤った証言になりますって。要するに、みんな嘘つきだってことです。神様がキリストをよみがえらせていないにもかかわらず、キリストはよみがえられたんだと人々の前で語っているのであれば、そのものは偽りの証人、神様に逆らう証言をしているということになるわけです。これは非常に深刻なことでした。だって思いません？神様が実際にしていないことを、あたかも神様が行ったかのように勝手に語って、神様に逆らった誤った証言を立てているわけです。思い返してみれば、御言葉はそういった偽りの証人というそんな存在を、神様ご自身が忌み嫌っておられるんだということを何回も何回も教えていました。例えば箴言の中を見れば、そのことを見て取ることができます。箴言の中を見れば、主の憎まれる者のリストの一つとしてこのことは挙げられてました。特に箴言の6章のところにこんなふうに書いてます。箴言の6章の16節とまた19節のところに、主の憎む者が6つある、いや主ご自身の忌み嫌う者が7つある、そしてその一つに、まやかしを吹聴調する偽りの証人って。またそれに加えた同じ箴言の19章のところでもこう繰り返されていました。19章の5節9節のところです。偽りの証人は罰を免れない、まやかしを吹聴調する者も逃れられない、偽りの証人は罰を免れない、まやかしを吹聴調する者は滅びる。つまり、もしキリストが復活していないのであれば、 キリストはよみがえられたとそう教える者たちはみんな主が忌み嫌われる嘘つきで罰を逃れることなんてできないそんな存在だということです。滅ぼされるべき存在だということです。よく立ち止まって考えてみてください。パウロはよみがえられたキリストについて語り続けていました。ペテロや他の人たちもそのことを語り続けていました。彼らを含めよみがえられたイエスを目の当たりにした500人以上の兄弟たちもその真実を語り続けていたことでしょう。今の私たちもイエス・キリストはよみがえられたと語っているわけです。でももし復活がないのであれば、すべての者たちは主に忌み嫌われる嘘つきだということです。私たちも嘘つきだということです。またそれ以上に皆さん、こんな人たち人物たち以上に大きな問題がありました。もう一度ちょっと戻って同じ15章のさっき読んだ4節のところを見てみてください。4節の言葉によく注目してみてください。こう書いてましたよね。また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたことって、聖書の示す通りにって、キリストの復活に関して証言していたのは何も弟子たちだけではありませんでした。3日目によみがえるということは他の何者でもない聖書自体が語っていたことでもあったわけです。旧約聖書はいろいろな箇所で救い主がよみがえるんだということも予言していました。つまり復活が実際のものでないのだとすれば、弟子たちだけじゃなく聖書ですら偽りだということです。御言葉は間違った証言をするような、そんな信頼することのできないものになってしまうということです。もしイエス・キリストの復活がなければ、すべての証言が偽りのものになってしまうって、それが2つ目の深刻な問題でした。キリストの復活がもしなかったならです。3つ目にもたらされる問題が続けて16節から17節のところに書かれていました。16節からもう一度見ていただくと、もし死者がよみがえらないのならキリストもよみがえらなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのですって。キリストの復活がなかったら生じる3つ目の問題、それは私たちの罪はまだ許されていないということです。私たちの罪はまだ許されていないということです。大切なことなのでよく考えてみてください。イエス・キリストがよみがえっていなければ、私たちは今なお変わらずに自分の罪の中にいるんだと、そうパウロは言ってました。言い換えれば、キリストの十字架の死だけでは私たちの罪に関してまだ許しが成し遂げられていないということです。でも皆さんどうしてだと思います？ある人は思うかもしれません。聖書を見れば私たちはキリストの血によって義と認められたとそう言われているんじゃないんですかって、どうしてそれだけではあたかも不十分なように言うんですかって。もちろんその答えは別の御言葉は教えてくれていました。パウロはローマ書の中ではっきりとこう述べていたわけです。ローマの4章の25節のところに、ローマの4の25をよく見ていただくと、主イエスは 私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからですって。気づかれたかと思います。パウロはここで罪のためのキリストの死と義のためのキリストの復活を密接に結びつけていました。でも一体何を言わんとしたんでしょう。ポイントはこうでした。キリストの復活、これは十字架上でのキリストの死が罪を贖うのに十分なものであったと、そう神様が認められたこと、その証明だったということです。キリストの復活、これは十字架上でのキリストの死が罪を贖うのに十分なものであったんだと、そう神様が認められたこと、その証明だったということです。私たちの罪のために十字架で捧げられたキリストの尊い犠牲、これは完全なものでした。流されたその血潮はどこにも欠陥や不十分なところはありませんでした。だからこそこの方に他に罪の許しのために何かを捧げる必要は決してなかったわけです。捧げられたそのなだめの供え物が確かに神様の完全な神様を満足させるものであったからこそ、罪の代価というものをすべて支払うものであったからこそ、神様はその証としてイエス様をその死からよみがえらされたということです。だからこそ皆さん、私たちがキリストの復活、それを覚えるときに、これは私たちがただキリストにあって確かに義と認められるんだということ、そのことの証明になるわけです。だからこそキリストの復活を覚えるときに、私たちは確かにキリスト、ただこの方にあって、ただ恵みのゆえに完全な罪の許しを手にすることができるんだと、そう確信することができるわけです。これが私たちが持つことのできる希望でした。他のものではなくて、ただイエス・キリストにあって罪の許しを持つことができるんだって。でも皆さん、もしキリストが復活していないのであれば、墓の中にとどまったままなのであれば、本当の罪の許しはないということでした。キリストの死が神様を満足させるには不十分だったんだって、罪の贖いを成し遂げることはできなかったんだって、私たちは今もなお変わらずに自分の罪の中にいるということになるわけです。そしてそんな私たちには希望なんて一切ありません。唯一イエス・キリストだけが完全な捧げ物を捧げられるお方なのに、この方が失敗したのだとすれば、私たちにはもう何もありません。もし罪の許しがなければ、御言葉が教えていること、それは例外なく全てのものにただ義なる神様からの裁きが待っているということでした。罪を決してそのまま良しとはされない、神様の御怒りをただ受けて永遠に地獄で苦しみ続けるしかなかったわけです。もしイエス・キリストの復活がなければ、罪の中にとどまり続けることになってしまうって、それが3つ目の深刻な問題でした。キリストの復活がもしなかったならです。4つ目にもたらされる問題が18節に記されていました。18節のところを見ていただくと、そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。キリストの復活がなかったら生じる4つ目の問題、 それは先に亡くなった信仰者も滅んでしまっているということです。先に亡くなった信仰者たちも滅んでしまっているということです。パウロはこの箇所以外でもさまざまなところでキリストを信じ、すでに亡くなっていった者たちのその姿を眠っていると、そう表現していました。例えばこれも少し戻ってみて、同じ15章の6節のところを見てみると、6節のところでもよみがえったキリストを目撃した500人以上の兄弟たちに触れて、その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいますって、そう述べていました。でもこの箇所は18節はそうやってもう眠ってしまった者たちがすでに滅んでしまったんだと、そうはっきりと言ってたわけです。もしキリストの復活が実際にないのであれば、そうやってキリストに信仰を置いてこの世において、この世の人生を終えていった者たちもすべてすでに滅んでしまったに過ぎないって考えてみてください。これまで多くの信仰者たちが自分のすべてというものを主に委ねて、地上での生涯を主のために生きてきました。いろんな苦しみやいろんな試練を数多く経験することがあろうとも、その者たちは先にある希望を覚えてキリストのためにすべてを捨てて最後まで従い続けていたわけです。かつての信仰の勇者たちも同じでした。ペテロやヨハネといった使徒たちだって同じでした。初代教会の時代から今の今に至るまで変わらず述べ伝えられてきた福音を信じてきた者たちも同じです。そして今の私たち一人一人も同じです。私たちはみんな主と縁を共にするということ、そのことを期待してその日を楽しみにしながら地上での日々を歩んでるわけです。この地上での人生が終わったとしても、それが終わりではないんだと、そう信じてきたわけです。将来に変わらない希望があるんだと、そう疑わなかったわけです。だからこそ皆さんも同じだと思います。愛する家族の一人や教会の兄弟姉妹が亡くなった時も、確かに大きな寂しさはあるけれども、でも必ずまた天で再会することができるんだって、その日を楽しみにしようって、そうやって生きていくことが、そうやって生きてきたことだと思います。でも復活がなかったとすれば、そのすべての希望は一瞬にして消え失せてしまうということです。今生きている者たちだけじゃなくて、もうすでに亡くなった者たちも同じように罪の中に死んでいるからこそ、亡くなったすべての者たちも永遠に神様から引き離されて苦しみ続けるということになるわけです。もしイエス・キリストの復活がなければ、先に亡くなった信仰者たちはすでに滅んでしまったに過ぎないって、それが4つ目の深刻な問題でした。キリストの復活がもしなかったならです。そして最後に5つ目にもたらされる問題が19節のところで述べられていました。19節をよく見てください。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。キリストの復活がなかったらもたらされる5つ目の問題、それは私たちの人生は最も哀れなものになるということです。私たちの人生は最 最も哀れなものになるということです。キリストが未だに墓の中にいるのであれば、この世のすべての人の中で私たちは最も惨めで最も悲惨な存在であると、そうパウロは結論付けていました。でもまさにその通りですよね。だって考えてみてください。私たちが述べ伝えているその福音には何の力もなく、私たちが持っている信仰には一切の中身もなく、私たちが語り続けている証言は神様に逆らうものであって、罪の中に私たちは今もなお死んだまま滅びを待つしかなく、すでに亡くなった愛する者たちも滅んでしまったに過ぎないわけです。一体この状態のどこに私たちは喜びや満足というものを見出すことなんてできるでしょう。それだけじゃありません。私たちはイエス様こそ自分のすべてだと信じて、すべてを委ねて今を歩もうとしています。いろんな困難を味わうことがあったとしても、主が必ず最後には報いてくださるんだと、その日を心待ちにしながら日々を忠実に歩んでいこうと、そうしているわけです。でもそのあなたの信仰を置いているそのキリストが、私たちと同じように死の力に敗北して死んだままでいるんだとすれば、一体どこに希望なんてあるでしょう。また思い返してみてください。この手紙を記したあのパウロはまさにキリストのためにさまざまな苦しみを味わった人物でした。その信仰のゆえに人々から憎まれて迫害されて、最後には皇帝ネロの手によって処刑されていったわけです。そんな彼がこんな言葉を残してました。第二コリントの4章8節から14節のところに、ちょっと皆さんそこをよく見ていただいて、第二コリントの4章8節から14節のところに、こう書いてました。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。私は信じた、それゆえに語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語るのです。そしてここから、それは主イエスをよみがえらせた方が私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。聞きました？これがパウロが持っていた確信でした。確かにいろんな苦しみを絶えず味わって弱さを覚えることもありました。しかしそのような中にあってなお、主イエスのよみがえりに心を止めて、今の時の軽い困難は後に来る重い栄光をもたらすんだと、そう信頼して生きてたわけです。主イエスをよみがえらせたお方は、私たちをもイエスと共によみがえらせて、イエス一緒に御前に立たせてくださるんだということを知っているからって、そう希望を抱いてたわけです。でも皆さん、もしキリストが復活していないのであれば、 彼が持っていたその希望も確信も全く中身のないものになりました。彼が全てを犠牲にして成していたその働きも全て何の根拠も力もないそんなものになるわけです。もしイエス・キリストの復活がなければ私たちは全ての人の中で最も哀れなものでした。私たちの人生は最も惨めなものになるわけです。どこにも希望なんてありません。キリストの復活がもしなかったのならです。でも御言葉はここで終わってはいませんでした。パウロはそこで御言葉を終えてはいませんでした。15章の20節にこう最後記されていました。20節、しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられましたって。愛する皆さん、これが変わらない真理でした。イエス・キリストは確かに死者の中からよみがえられたお方だったわけです。この方は十字架にかかって死んで墓に葬られて終わりではありませんでした。この方はご自身が約束されていた通りに、聖書が予言し続けてきた通りに、確かに3日後に死から復活されました。命であり神の御子であったこのお方を死は墓の中に閉じ込めていくことなんて到底できませんでした。まさに言われてた通りです。しかし朽ちる者が朽ちないものを切、死ぬ者が不死を切るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よお前の勝利はどこにあるのか、死よお前の棘はどこにあるのかって。キリストは死の力に勝利されたお方でした。今も納められていたその墓は空っぽのまんまです。イエス・キリストはよみがえられました。だからこそ私たちは今日こうして共に集ってその偉大な御業というものを心から喜ぶことができるわけです。その素晴らしさというものを感謝することができるわけです。そして何よりキリストの復活が実際に起こったものであるからこそ、何が言えます？今日私たちが見てきた5つの問題は全てひっくり返るということです。つまり私たちの福音宣教も信仰も実質のないものでは決してありません。キリストは私たちの罪のために死なれ、墓に葬られ、三日目によみがえり、人々に現れたというこの福音には、どんな人であろうと信じるすべての人に救いを与える神の力があるということです。だからこそ、こんな福音を語るその働きは決して無駄にはならないということです。福音を信じる私たちのその信仰というものも決して意味のないものではないということです。これこそ最も価値がある揺るがない土台となるわけです。私たちの証言だって偽りのものでは決してありません。私たちはキリストがよみがえられたんだというこの歴史的な確かな真理というものを語り続けているものです。どんな時も正しい、決して一つの誤りもなかった、やはり十分で完全な御言葉に私たちはいつも信頼して生きていくことができるということです。そして私たちの罪も今はもう完全に許されているということです。キリストの犠牲は確かに十分なものでした。 何か他のものが捧げられる必要はありません。私たちの行いなんてものも一切いりません。そんなキリストの成し遂げられた完全な御業、ただ十字架の死と死の復活にあって私たちは今義とされ、罪と裁きから解放されたものとして喜びを持って歩んでいくことができるというわけです。先に亡くなった者たちも滅んでしまったのでは決してありません。愛する者たちと再会できる日はいつの日か必ずやってきます。でもそれ以上に愛する主と今も変わらずに生きておられるこの愛する主とお会いするその一日一日、お会いする日は一日一日近づいているということです。死んで全てが終わりではありません。必ずやってくるその日を楽しみにしながら生きていくことができるというわけです。そして最後に、私たちの人生は哀れなものでは決してないということです。もし述べ伝える福音に何の力もなくて、持っている信仰に一切の中身もなくて、語っている証言は神様に逆らうもので、罪の中に今も死んだまま滅びを待つしかなかったのであれば、そんな人生にはどこにも希望なんてありませんでした。しかし今キリストはよみがえられました。今も変わらずに生きておられるわけです。私たちの罪のために十字架にかかってくださった、かかって死んでくださったそのお方は、罪と死のその力に完全に勝利されました。私たちにはできないことをこの方は成し遂げられたわけです。だからこそこの方にあって、この方にのみあって罪の許しを持って生きていくことができるわけです。今も変わらずに生きておられるこの勝利者が皆さん共にいてくださるからこそ、信仰のゆえに日々いろんな苦しみや試練というものに味わうことになったとしても、全てが決して無駄にはならないと、そう確信を持って生きていくことができるということです。私たちはキリストの復活があるからこそ、決して揺るがない希望を今持って生きていくことができます。イエス・キリストの復活は私たちにとって全てでした。決して欠かすことのできないものだったわけです。でももしまだこの中にこのよみがえられた救い主イエス・キリストを知らない方がいるのであれば、今日学んできたことをよく考えてみてください。そしてこの方にのみ本当の希望があるということを知ってください。自分の罪を悔い改めて、この方に救いを求めて出てください。イエス・キリストを信じ受け入れて、自分の罪を悔い改め、今も変わらずに生きておられるこのお方のために生きていってください。この主をもう信じておられるというその兄弟姉妹の皆さん、私たちは心から喜ぶことのできるその理由を持ってます。イエス・キリストは確かに復活されました。このよみがえられた勝利者を心に留めて、感謝を持って日々を歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。もしイエス・キリストの復活がなかったとすれば、私たちはこの世にあって一番哀れなものでした。私たちの語っている福音にも力がなくて、私たちの信仰も中身がなくて、将来において一切の希望もなく、ただ私たちを待っているものはその罪ゆえの永遠の裁きでしかありませんでした。しかし確かにイエス様は死からよみがえられました。ご自身が言われていた通りに、御言葉が予言されていた通りに、神の御子である命であるこのお方は 死と罪とのその力に勝利してよみがえられました。だからこそ神様、私たちは今決して揺るがないその希望を持って生きていくことができます。ですからどうか神様、私たち一人一人がこのイエス・キリストの死と復活、その素晴らしい御業を今日心に留めて感謝を持って歩み続けていくことができますように、私たちにとってよみがえられた今も生きているこの勝利者がこれだけで十分だと、この方だけで私にとっては全てなんだと、そう心から信じて歩み続けていくことができますように。確かにいろいろな問題や難しさはあっても、でも私にはよみがえられてこの主が生きて共にいてくださると、そう信じ信頼して生きていくことができますように、どうか一人一人の心に続けてこの真理を思い出させ続けてくださいますように、この真理の素晴らしさを私たち一人が一人がますます知ることができますように、御言葉は心から感謝いたします。どうか私たちが今日聞いた御言葉を心から感謝して賛美を持って続けて歩んでいくことができますように、そして何よりこの素晴らしい主にただ栄光がありますように、一切のことを感謝して全てを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。